シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。11月の2本目なんですけどね。
そうっすね。もうね、すっかり寒くなって。
季節の話が。
当たり障りないやつで。そう。なんかこの、最近、ここ数ヶ月間、この U-NEXT では、2本、同時撮りじゃなくて、1本ずつ撮るようにしてるじゃないですか。
そうですね。
これが非常にありがたいというか、ペース的にはやりやすいですね。
そうですね。結構、意外とあれですよね。なんか、U-NEXT は特に、結構準備して喋ってる感があるから、日本撮り大変ですよね、意外とね。
大変かもしれないですね。だから自分が選んだ映画の方は、まあ割とちゃんと調べるんだけど、ロンペさんの選んでくれる方は、まあ、で、なんかちゃんとやると、それはそれでなんか、まあ、重い、ポッドキャストっぽいから、まあ、あえてライトな感じってのも多分いいんだと思うんですよね。今回はどうかっていうところなんですけど。
ネットフリックスの相棒らしいのか、両方ライトな感じでやってますね、今ね。
そうね。いや、でも困ってはいるみたいですよ。なんかどういう感想を言っていいかわかんないみたいな。
ああ、まあね。わからずに選んでますからね。結構ネットフリッ
そ
クス
こが
は。
ね、ネットフリックスの映画とかになったら俺も多分そうなると思うわ。だって、わけわかんない映画 で、まあ、たまたまおもろいね、時もあればいいけどさ、俺ら、ユネクストの方はもうある程度やっぱ字が固まってるやつを選んでるから、俺の場合は特に。し、資料もたくさんあるし、やっぱその辺はね、結構差はあるなとは思いますけど。
なるほど。今のあれですかね。資料をたくさんあるシーンは今日のサムネに書けちゃ
あれ、ラロッカさんみたいなこと言ってるけど大丈夫。
う。
そういう
言わなきゃよかった
目先
な。
のね、目先のダブルミーニングにすぐ飛びつくんだから。
今ね、口を走っといて、言わなきゃよかったなと思い
そう
ながら
なん
喋っ
だ。
てましたね。
そのストッパーが効かない人がやっぱりね、いるわけなんですよ。あ、これまずいなって思う人はちゃんと止められるんだけど。ついちゃうんだよね。
まあ、行ってから、僕今、気づいてる分、まだマシな方が面白いんだ
い
な。
や、結果一緒だけどな。まあ、行きましょう。
というわけで、石山さんとやるのは、今回も、ディニー U-NEXT ということで、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで話すというのをやっていきますが、今回は自分、ロンペが選んだ作品で、死霊伝説、呪われた街となります。では、まずこの作品の概要を読んでみます。小さな田舎町、セイラムズロットに作家、ベン・ミアーズが帰ってきた。幼い頃に両親を失い町を出た彼は、自身の過去を取り戻すべく調査をしていたが、ある少年の失踪をきっかけに不可解な事件に巻き込まれていく。大ヒットホラー映画を生み出すジェームズ・ワン制作&ゲイリー・ドーベルマン監督脚本でスティーブン・キング伝説の名作呪われた街を完全映画化となっております。では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
前回のね、そのライムライトを取り上げた回がね、まあ私、その回聞いてもらうとわかるんですけど、すごく準備したんですよ。たくさん、関連作を見てというか。だから、正直、この、死霊伝説呪われた街っていうタイトルを聞いたときに、全然調べてなかったんですけど、まあ、この単品の映画見れば、まあ大丈夫だろうって高をくくってて、まあ、さっきも言ったように、ロンペさんの選んでる作品の回なんで、そんなになんかがっつりしない方が逆にいいなと思ってはいたんで、で、直前に見たんですよね、この収録の前に。だからあんまり間を空けずに話した方がいいかなと思ってて。で、それがまあ裏目に出まして、まあ見始めてすぐわかるんですけど、まあスティーブン・キング原作ってことで、 すごく好きなんですよね、スティーブン・キングって僕。
ふふふ。
だから、あ、これ呪われた街なんだと思って、で、そっからなんかいろいろ見ようと思ったけど、まあ、後の祭りで、そんな時間が取れませんでして、だからまあ、ねえ、っていう感じなんですけど、で、僕、ジェームズ・ワン関連のホラーってあんまり実は好きじゃなくて、まあ、割と、舐めてるとこはあるんですけど、この、ゲイリー・ドーベルマンさんは、その中でもいくつか彼のプロデュースの作品やってるんですよね、きっとね。
監督作は一作だけですかね、多分ね。
資料館とかやってるのかな？アナベルとか？
アナベルの一作をやって
ああ、
る感じです
はい。
ね。
あんま見てないですよね、僕。で、まあ、この呪われた街っていうのは、キングの作品ではあるんですけど、僕は読んでなくて、原作を。なんでかっていうと、ほぼ一途。イットみたいな話だなと思ってて、イットよりも10年ぐらい前に書かれてる作品だと思うんですけど、まあ、イットの終作みたいなもんなんだなと僕は認識してるんですよ。まあ、終作ってのはだから練習用に一回書いてみるみたいな。まあ、ちょっと似てる部分は結構あって、まあ、アメリカのどこか架空の田舎町が舞台になってて、で、少年少女たちが、まあ、その町に潜む、何者かと対峙しなくちゃなんなくなるっていうホラーで。で、まあ、イットの他にも、スティーブン・キング原作だと、キャリーとか、ペット・セメタリーとか、まあ、スタンド・バイ・ミーとか、まあ、映像化されてますけども、そういう少年少女にも、容赦がないのがキングだなと思いながら今回も見てたんですけど。で、この作品は小説家が主人公なんですよね。で、キングの作品って、小説家とかイラストレーターとかがひどい目に遭うっていうのも結構たくさんあって、まあ、ミザリーとか、シャイニングとか、ミストとかね、そういうアーティストが主人公っていうのが結構あって、まあ、イコール自分だと思うんですけど、で、まあ、これだけ映像化作品が多いっていうだけでも、稀な作家だと思うんですけど、その映像化の作品が、まあ、ことごとく、名作と呼ばれるクオリティに仕上がってるのも相当すごいことだなと思ってて、やっぱ映像映えする作家だなというのはいつも思うんですけど、まあ例外もあるんですけど、まあ打率としては結構すごいことだなと思うんですけどね。で、まあ、あらすじ、もうちょい、あらすじねえか、そんなに。だからその、作家の、主人公が、まあ、自分が子供の頃住んでた街に戻ってきて、でもなんかその辺があんまりこのホラーと絡んでないっていうのもなんかちょっと微妙なとこだなと思うんですけど、なんかそのトラウマがそのホラーと結びついて、それを克服することで、トラウマも乗り越えるっていうか、それがそのホラーのになってる対象を、まあ、打倒することと、まあ、リンクしてなきゃおかしいんですよね、こういうのって大体。で、イットなんかはそういう作品だと思うんですけど、この呪われた街、まあ、僕原作見ないで映像で今回初めて見たんですけど、その辺がちょっと微妙だなっていうのは思いました。で、その代わりにもう一人少年がいまして、主人公として。で、その少年が結構まあ無敵というか 無双状態なんで、ちょっと作品のバランスとしては欠いてるのかなとは思うんですけど、でも、何回かすごくいいカットもあって、で、まあ、見る前から分かるんですけど、人間じゃないものが出てくるんですけど、この作品には。で、あんまり詳しく言わないんですけど、まあ、ロンペさんは言うかもしれませんけども まあ、外見的な特徴として、目が光るってのがあって、で、これが結構いいデザインで、あんまりバカっぽくならずに、その演出の際に効果的に使われてるので、これが、縫って現れるとき、結構怖いんですよね。それがね、結構いいなと思いました。で、このセーラムズロットっていう街なんですけど、まあセーラムっていうと魔女狩りが、ニューイングランドであった、で、有名な街の名前なんですけど、まあそれをちょっと思わせるというか、いう架空の街なんですけど、まあその辺はあまり絡んでこないし、くて 非常に田舎町、スティーブン・キングの作品に描かれる典型的な、田舎の街というか、ペーパーボーイって言って、新聞を投げ捨てるガキとか ガキじゃねえな。あれ、バイトの子なんですけど メールマンっていうか、郵便配達のおじさんがいたりとか、 ミルクの配達がされてたりとか、まあ、古き良きアメリカって感じで、キングっぽいなと思ってたんですけど、まあ、それもそのはずで、これ70年代が舞台なんですよね。だから、原作が描かれた頃のアメリカを舞台にしてるんで、なんでじゃあ2022年に これを今作るのかっていう企画の意図もちょっとよくわかんない部分もちょっとあるんですけど いいなと思う部分と、なんでだろうなっていう部分がいくつか混在してるような映画だなとは思いましたけども、基本的にはそつがない、作りにはなってるんですけど、なんか全体的に遊びがないのかな、なんか余裕がないというか、物語に必要なことしか出てこなくて、なんかもっとわけのわかんない、なんだあれみたいな、何の意味があるんだみたいなシーンとかキャラとかがもっと欲しかったかなっていう気はしました。なとこかな。時間があったら、スティーブン・キングの話がしたいです。
わかりました。
はい。
は
まあ、
い。
できなくてもいいですけど、はい。
ありがとうございま
はい。
す。では、続いて自分の音声の感想と、まあ、僕が選んだんで、選んだ理由も話してみようと思いますけど、まず、このユーネクストにあるというか、ユーネクストこれ多分日本独占だと思うんで、ユーネクストにしかないんですけど、字幕のみだったんで、今回字幕で見ましたってですね。で、選んだ理由は、まあ、結構、スタッフ、残組の部分で、僕は、結構このジェームズ・ザの仕事が好きで、同じ1977年生まれの人っていうこ
あ、
ともあっ
そうなん
て、
だ。
はい、僕は結構親近感を持って、ジェームズ・ザの作品見てるところもあるんですけど、そのジェームズ・ザの代表作品である資料館から始まる、コンジュリングのユニバース作品っていうのは、もう全部見続けている感じなんですけど、だから、この作品も、配信が来た時に、まあ、当然、まあ、できるのお題にならなくても僕は見たと思いますけど、せっかくなんで、まあ、お題にして話してみようかなっていうのが選んだ理由ってところですね。で、その、コンジュリングのユニバースの生みの親で、まあ、中心人物はジェームズ・ワンなんですけど、まあもちろんジェームズ・ワンが一人で作ってるわけではなくて、まあ何人かのメインスタッフがいて、その中で主に脚本で関わってるのが今回の監督であるベニー・ドーメルマンですね。で、かなりの、作品に脚本で多分関わってる人ですね。半分以上じゃないかな。脚本に入ってると思うんですけど、で、監督作としては、その資料館のスピンオフであるアナベルっていう、アナベル人形っていうやつが出てくるスピンオフが3作品あるんですけど、まあ、その3作品には全て、ゲイリー・ドーベルマン脚本で入っていて、で、3作目ですね、アナベル資料博物館という作品で監督もやってるところですね。で、あと、このゲイリー・ドーベルマンの、ジェームズ・ワンとの仕事以外の大きな仕事が、アンディ・ムスキエティ監督が撮った、イット、それが見えたら終わりの2部作の脚本を入ってるっていうところですね。特に、2作目、イット、今、新しい方にその、皆さんが、最近見た人の後半の方は多分単独脚本ってことですね。ゲイリー・ドーベルマンの。で、まあ、イットといえばそれもスティーブン・キング作品なんで、で、多分あのイットは結構その、スティーブン・キングの評判も良かったはずなんで、まあ結構適任な人選ってことで選ばれた、キングも文句なしみたいな感じで選んだのかなっていう感じの脚本監督ってことだと思います。で、僕もスティーブン・キングの原作のローレット・バゼン読んでないので、そことの比較はできないので、まあ、結構映画を見た感想にはなるんですけど、このゲイリー・ドーベルマン 監督、は、だからさっき言ったそのアナベルの3作目しか多分ね、監督作がなかったと思うんですよ。で、だから監督としてこれ2作目なんですね。で、この映画より、いや、この映画の前はその、だからアナベルだけだったんですけど、このアナベル3作目がどんな話だったかっていうと、映画のタイトルの、現代がアナベル、カムズホームっていうタイトルがついていて、その、アナベル3作目にして、いよいよ、そのコンジュリングユニバースのメインキャラクターであるウォーレン夫妻っていう人たちがいるんですけど、このウォーレン夫妻の元にいよいよアナベル人形をやってくるって話だったんですね。で、ただ、その映画の話のメインはウォーレン夫妻ではなくて、夫妻の娘である、娘のジョディ・ウォーレンっていう子がいるんですけど、彼女の目線の話であって、映画で、このジュディを演じていたのが、マッケナ・グレイスっていう、猫役の子ですけど、あの子が主演をやってる作品ですね。で、まあ、彼女は主人公っていうのもあると思うんですけど、僕が、そのコンジュリングのユニバースを見てきた中の印象というか感覚で言うと、一番、その、アナベル3作目が、子供にも見やすい配慮がされている作品だったと思うんですね。他のかなり怖いやつとかあるんで、子供ちょっと無理だなってやつもあるんですけど、これだったら子供も見れるんじゃないかなっていうような作品だったと記憶してるっていう感じですね。で、今回のこの資料伝説に乗られた街なんですけど、まあ、先ほど言われたように、映画の冒頭はこの街に、以前住んでいた作家の男、ベン・ミアーズっていう、作家が戻ってきて、ちょっと彼がメインキャラクターのように描かれるんですけど、まあ、実は主人公は彼だけじゃなくて、まあ、彼と出会う不動産屋の女の子、スーザンって子であったり、学校の先生、パーク先生って学校の先生だったり、さっき石山さんも言われていた、その小学校の生徒である、黒人の少年マークっていうのは、なんか結構バラバラの立場の人たちが出てきて、まあ、協力してそのですね、謎の存在に立ち向かうみたいな話になってくんですけど、まあ石山さんも言われてたんですけど、この中で一番優秀なのはこの子供のマークなんですね。だからここがなかなか面白いというか、だから、さっき僕が話した、アナベル、死ぬ博物館とも共通する部分なのかもしれないですけど、結構子供目線で、見せているのかもしれないなっていうところですね。まあ、それが、逆に言うと、なんでしょうね。本格的な怖い、ホラー映画、大好きな人だ、大人には物足りない部分があるかもしれないっていうところだと思います。で、その分だから、実は子供にも楽しめるバランスになってるのかとは思いますし、まあ僕が見ても面白かったんで、要するに家族で見れるようなバランスになってるのかなとも思うんですね。で、さっき言ったその、少年マークが、その謎のですね、存在に対処していく方法をどうやって学んでいくかっていうのが、なかなか面白くて、彼は、コミックブックで、たくさん持ってるんですけど、コミックってヒーローものの印象強いですけど、ホラーものもたくさんあって、その作品を読んで、こうやったらいいんじゃないかっていうのを学んで、積極的に試していって、要するに、ヴァンパイアに対する、フィクションのような作品で描かれているような内容が有効ってことですよね。で、要するに、この作品って、ホラー映画 中でも、ルールがはっきりしている系ホラーっていう作品なんですね。で、まあ、石山さんとは何回かホラー映画について話してると思うんですけど、僕らが多分本当に怖いものって、意味がわからないものとか、
確かにね。
説明がつかないものの方なんですよね。それに対して、まあ、この作品とかは、もうそうですけど、そのルールがはっきりしてる系ホラーっていうのがあって、まあ、それだと恐怖については薄れる部分があると思うんですけど、その分、他の部分の面白さが増すっていう部分はあると思っていて、じゃあ、そのルールが発見している系ホラーっていうのを、まあちょっと具体的に挙げてみると、例えば、デビッド・ロバット・ミッチェル監督のイット・フォローズって作品がありますけど、あの映画非常にたちの悪い、明確なルールで人が死んでいくっていう作品で、まあ、なんであんなことになってるのかわかんないんですけど、一定の時間で人が死んでいく。そしてそれはある条件でその死ぬべきっていうか死ぬ人は人に移すことができるっていう条件付けがされていて、それが設定としてすごい面白い話だったっていう作品ですね。で、あと、さっきから言ってるそのアナベル3作品のアナベル2作目に、アナベル死霊人形の誕生っていう作品があるんですけど、この2作目を監督したのがデビッド・ F ・サンドバーグっていう監督で、この人が、このアナベル2の前に監督して注目されたのが、ライトオフって作品、
おお、あ
ホ
れ
ラー映画
ね。
なんですね。はい。で、ライトオフはどんな作品かというと、電気、照明が消えると、何かが襲ってくるっていう、でもなんかライトが、照明がついてると、ついてる場所だと安全っていうすごい明確なルールがある作品だったんですね。で、まあ、だからそれもルールがはっきりしている系ホラーっていうところだと思います。まあ、あとは、例えば霊幻同士とか出てくる、僕らの世代でよく知ってるキョンシーとかも同じ
確かに
で、
な。
キョンシーはお札を頭に貼られてると動けなくなるし、息を止めてると、止めてる人を見つけることができないとか、ここにもルール付けがしっかりあって、だから僕らのね、子供の頃とか、教師ごっこしたんだと思うし、まあルールがあるからゲームみたいになってくるんですね、それが。っていうのが、あったと思うんですよ。で、これ、J ホラーでもそういう作品はあって、それが、まあ結構、何年か前の作品ですけど、白井さんっていう作品が、日本のホラーであって、これは、その名を知ると現れて、視線をそらすと殺されるっていう、さ、あの、白井さんっていう怖いやつが出てくるんですけど、だから、その、視線をそらすと殺されるってなってるんで、視線をそらさないと大丈夫っていうルールがあって、ここもルールがしっかりある系のホラーなんですけど、この白井さんって作品の監督が、監督脚本が足立裕孝って人なんですけど、この方は、本名がこの足立裕孝なんですけど、別名義の方が有名で、それが、おついっていう、名義の方が多分知られてると思うんですけど、まあ、ホラー小説を発表するときは、このおついっていう作、あの、ペンネームを使っていて、まあ、こっちの方が有名な人だと思うんですね。で、このおついつっていう作家、僕は昔から好きで、そういうのは、このおついちさんは、学年的には僕の一個下なんで、石山さんと同学年なん
おお。
ですけど、この方、九州の方の高専に通ってた人なんですね。で、僕は東京の国立高専だったんで、ほぼ同時期に高専生だった人なんですよ。で、しかも、高専に在学した時に書いた、夏の花火と私の死体っていう小説でデビューしているんですね。で、確かね、おついちは本格ミステリーとか、我孫子竹丸から入ってるはずなんで、なんかね、僕 まあ、世代が同じっていうのもあるんですけど、僕と同じ、そのミステリーとかの入り方もしてる人みたいな感じで、当時からは、なんか、高専生って分かってたから、高専生にもすごい人がいるなと思ってた人なんですけど、このね、おついちが結構早い時期に、ジョジョの奇妙な冒険のノベライズを書くんですよ。で、ちょっと長々とおついちの話をしちゃいましたけど、ここで繋がるというか、ジョジョって、3部以降にスタンドって存在が出てきて、スタンド能力者って人が、おのおのの能力を持ったスタンドを持ってて、そのスタンド同士の戦い、スタンドバトルっていうやつになるんですけど、このスタンドバトルって明確なルールがあって、まあ、この場合の設定ルールってスタンド能力ってことになるんですけど、その能力と能力の戦い、ルールとルールの戦いになっていくんですね。だから、この明確なルールのある、さっき言ったホラーの面白さって、僕は結構ね、ジョジョの面白さに近いものがあると思ってるんですよ。ジョジョの戦いの面白さに近いものがあるなと思っていて、だから、おついちがジョジョのノベライズを書いたっていうのもすごい必然的な感じがしたし、まあ、その先に、自らの監督で白井さんっていう映画を撮ったのもよくわかるっていうことです
なる
ね。
ほど。
だから、今回のこの資料伝説も、まあちょっと原作わかんないですけど、結構このルール重視の面白さっていうのがあって、まあ、要するに、ヴァンパイアマナーに従ったものなんですね、それって。だから、まあ皆さんよく知ってると思うんですけど、十字架に弱いっていう、僕らでもよく知ってるような、あれの表現もすごい面白いし、十字架がないときに、棒と棒をクロスさせたらいいんじゃないみたいなことをやったら、なんか効かないんですよね。で、じゃあ、クロスしたところをちょっとテープで固定したら見たら、してみたらどうみたいなことを言ってやってみたら、即席十字架がなんかピカーッと光って、なんか、はい、有効になりましたみたいな表現がされていて、なんかこういうところもなんか、なんでしょうね、設定とか、ルールの、明確にしてる感じとか、本当ゲーム的な感じがするし、あと、日の光に弱いみたいな部分では、これも僕らがよく知っているヴァンパイアの特徴だと思うんですけど、ここが結構ね、この映画のクライマックスに
そうで
大
す
き
ね。
く関わっていく部分になってくるということですね。で、まあ、あとこの資料的な存在が、夜、家に来て、入れてって、許可を求めてくるのもまさにヴァンパイアマナーっていうとこですよね。Begin You Next では過去にヴァンパイア吸血鬼ものを何回かやってますけど、この辺のくだり、ニアダーク月夜の出来事って回で、僕は一回話してると思うんですけど、その時に、僕多分、作品名挙げたと思うんですけど、四季っていう、
ああ、小野末
屍
美先生。
の、はい、屍の鬼と書いて四季っていう日本の小説があって、今言われた小野冬美さんの小説で、この方、綾辻ゆきと先生のパートナーの方ですけど、この小野冬美先生が、四季の小説の後書きで、まさに、この、キングの呪われた街のオマージュであることを公言してるっていうところですよね。だから、キングの小説は読んでなくても、まあ、四季もそうですけど、その影響下にある作品は読んでいたり、こうやって映画化されたものを見たり、多分たくさんしてるんだなっていうのは、まあ、ちょっと原作読めてないですけど、今回の映画化作品の内容を見てみて、結構はっきり分かったなっていうところではあるかなっていうところですね。はい、とりあえず僕の感想は以上で
なるほ
す。
ど。キング
あとね、キャスティングの話を 全然
あ、
しな
そう
かっ
だ
たんですけど、はい。
ね。
これ絶
主
対
人
言おうと
公
思って
が
たか
ま
ら。
ずあれだな。あ、主人公じゃなくて、あっち
主人
か。
公じゃないですよ。
あ
さっき言った学校の先生って人が一人出てくるんですけ
あ。
ど、バーク先生っていうね、先生が出てくるんですけど、この方を演じているのが、 ビルキャンプっていう俳優さんなんですけど、ディギンユーネクストでは初登場なんですけど、ディギンアマゾンプライムビデオを聞いていただいている方にはですね、おなじみビルキャンプ、僕が多分出てくると必ず、で、言及してるんで、覚えてくれた方もいるんじゃないかなと。ぜひ、Amazon プライムビデオでは多分過去3回出てきてると思うんですけど、ビルキャンプって人がね、ついに U-NEXT に登場しましたよっ
なる
てい
ほど
う
な。
とこなんで、ちょっと注目していただきたいなっていうところですね。
そっちか。ほら、
あともう一人ね、墓掘り人マイクっていう人が出てきてね、ひどい目に遭う人がいるんですけど、これを演じてるのが、スペンサー・トリート・クラークって人なんですけど、この方はですね、今、配信の時にちょっと間に合ってくるのかわかんないですけど、今、公開して話題の、グラディエーター2って作品がありますけど、あれの前作、2000年公開のグラディエーターで、まだ子供でしたけど、
そうだよね。
コニー・ニールセン演じるルシラの息子、子供時代に子役で出てたあの彼が、今回ね、墓掘り人マイクとして出てるっていう人ですね。
だからそうじ
し
ゃ
か
な
も、
くて、もっといるでしょ。
え？
もっといるでしょ、話題にするべき人が。違うい の？
や、でも、
あ、その二
ス
人
ペン
で
サー・
す
ト
か？
リート・クラークは結構ね、
あ、
言
そうです
及す
か。
るべき人なんですよ。
そうですか。
ちなみに、同じく2000年公開のアンブレイカブルでも、
あ、出てたの？
子役、主人公のね、
ブルース・ウィリスの子供の
ブ
頃
ルース・ウ
の？
ィリスの子供、いや、
あ、
ブルース・ウィリ
そ
スの息子の
う。あ、
役
息
なんです
子
よ。
の役か。へ
はい。だから、そう、2000年では、
え。
すごく、結構、大きな作品の子供、子役をやってた、
まあね。
彼が、今この状態っていう感じになってますね。はい。
いや、そうなの？いや、俺はピル・アスベックとかさ、ユーロン・グレイ・ジョイじゃん、あの人。
そうですね。そうっす。
で、まあ、私とロンベさん的にはさ、まあ、私が前にやってた、キンザ・ザ・ラジオっていうのに、で、北欧の映画の話の時にちょっと出ましたけど、インベス
そう
ティ
です
ゲーションっ
ね。
ていうね、あれは映画？ドラマ？
ドラ
映
マで
画
す
か。
ね。
一応ドラマか。で、まあ、ケンジの役やってたりとかね、結構、
はい。
いい感じの、悪役ができる人ですけど。
今回も、印象的な役は印象
そう
的
ですね。
な。
で、まあ、私的にはですね、アルフレ・ウッダードさんっていう、お医者さんの役の黒人の女性の方ですけど、あの人は、私の大好きな3人のゴーストっていう映画の、ビル・マーレーの秘書をやってた人ですけど、
そうなんです。これわかんなくて。
MCU にもちょっと出てますけどね。ほら、アイアンマンが、まあ、やらかしたときに、彼を責める、自分の息子が巻き込まれて死んじゃったって言って、ロバート・ダウニー・ジュニアを責める女性の方の役をやってますけど。
なるほど。MC 俳優。
ですね。いや、主人公、ビル・プルマンの息子。
ねえ、プルマンって名字珍しいです
そう。まあ、似てるっちゃ似てんだけどね。なんか、
か？
非常に花がないというか。花があるのは、彼女役のマッケンジー・リーは非常に可愛いですね。
よかったですね。
よかったですね。だから、結構出てる人、そう考えると、ね、豪華？豪華なのか 豪華かなっていうと、ちょっとまあ、わかんないですけどね。そうなん
だ
だ
から、
ね。
いろいろ気になるキャストはいるんでね、
気になるキャストはいる。
そこを狙いで見てもらってもいいですよっていうところですね。
そうね。それで言うと、ユーロン・グレイ・ジョイがさ、まあ、子供を誘拐するんですけど、誘拐する場面が非常に良くて、
影のとこですか？あ
木々の影と子供の影、で、まあ、その後ろにヌッとさ、まあ、怪人みたいなのが出てきて、さ
ねえ、
さっ
ちょっと、
と拾ってくんですけど。
アニメーションみたいなね、表現がされて、
あそこはさ、狩人の夜って映画のオマージュになってて、怖いシーンですね、あれはね。いや、そうじゃなくて、だからキングの話ね。そう。スティーブン・キング、 の、イットがさ、本屋さんに並んだのがね、多分私、小学5、6年生の時なんですけど、本屋であの本見た時の衝撃。で、まず厚さ、分厚さがすっげえ分厚くて、
いや、長いですよね。
なあ、辞書みたいなさ。
多分この乗られた街も前後編みたいな話
そうなん
で
です すよ
よね、
ね。
多分ね。
そう。だからその、上って書いてあって、下もあるんだみたいな、これで半分なんだみたいな衝撃もあったんですけど。でも本当にね、やられたのはね、表紙の絵で、藤田新作さんっていう人のが描いてるイラストなんですけど、イットの表紙絵が。で、さっき言ってた小野冬美先生とか、宮部みゆき先生の本も、この藤田新作先生が書いてて、
わかりますね。
ちょっとドライなタッチというか、なんかゆっくり忍び寄ってきそうな怖さみたいなのがあって、なんか子供心に目が離せなくなったなっていうのは覚えてますね。だから分厚い、2500円ぐらいして、で、その日は買わずに家に帰って、でもなんか寝る前にやっぱあれ欲しいなと思って次の日買いに行って、そう。で、思い切って買ったのはいいんだけど、まあ、読み始めてすぐ思い知ったんですけど、めっちゃ難しくて。文章も難しいんだけど、アメリカの子供たちの世界観っていうか、結構その、アメリカの子供たち文化みたいなのがすごく細かく描かれてて、で、黒人の子とか、ユダヤ人の子とか、まあ、非ワスプの子たちの、生活が結構念入りに描かれるんですよね。で、ホラーそのものもそうなんだけど、そういうのが難しくて、最初とっつきにくかったんだけど、なんかまあ頑張って少しずつ読んでいくたびに、そういう世界観、アメリカの世界っていうのに、なんか心を惹かれてったのをよく覚えてて。
結
そう、
構、それの原体験的なところなのか
そう
もしれ
です
ないですね、シャ
ね。
バさんにとっては
だから映画とかでアメリカの映画見たりすると、なんか、あ、これあれか、みたいな。向こうの子供のいじめ方とかね、デブの子のいじめ方とかが、やっぱ日本と違くて、それも面白かったしね。だからそのユダヤ人とか黒人ってのがどういう立場なのかってのもそれで分かった気もするし。あとはあれか
まあ
な、ベス
ね、
トキッ
いろ、
ドとかね。
うん、いや、なんかいろんな映画とかね、それっ
そう。
て、学んでいくっていうか、知っていく部分だと思うから、ちょっと僕なんか明確にどれで知ったかっていうのを覚えてないぐらいですけど、結構それはっきりしてるのかもしれないですね、なんかね。
イットだったな。のべさん、キングの作品の映像化で一番好きなの何？
むずいな。何も
む
考えて
ずい。
なかっ たな。
いっ
映
ぱいあるけど
画。
ね。まあ、シャイニングとか。
シャイニングは結構、キング先生は好きじゃないかもしれないですけど、僕は好きです ね。
そうね。それはまああるんだけどさ。さっ
シャイ
きだか
ニ
ら
ング
ほ
は好き
ら、
だな。
キング先生が認めてる監督 っていう意味でさっきほら、このドーベルマン監督、キングもお墨付きなんじゃないかって言ってたけど、キングの作品の映像化で何本かやってる人って、フランク・ダラボンとか、
そうですね。
いるけど、最近、もう一人、マイク・フラナガン監督って人がいて、ドクター・スリープの監督やってますけど、
そうですね。
この人ね、そもそもホラー映画ばっか撮ってる人ですけど、ヒルハウスっていう映画のドラマ化とか、映画というか原作をドラマ化したやつがすごい面白くて、
面白かったっすね、あれね。
で、あれにね、マッケーナ・グレイス出てますし、なんかそういうつながりはちょっと感じますが、
いやー、僕、ホー、あの、ホーンティング・オブ・ヒラー、キングから離れちゃいますけど、ホーンティング・オブ・ヒラーめちゃくちゃ好きで、
めちゃくちゃいいですよね、あれね。
あれ何話でしたっけ、なんかすごい回があって。
めちゃくちゃ長回しのやつね。
そう、あの
多
回
分
は、
第6話だと思うな。
衝撃で、みんな、なんとかあそこまで我慢してみてほしいってい
いやいや、
う。
そこまでも面白かったけ
い
ど。
や、そうなんですけど、そこがすごいから、なんとか、凄さを分かってほしいなっていうの
そう
で
ね。
ね。
キングの、あれはキングじゃねえか。
ん。
なんか最後尻すぼみ感っていうのはやっぱりどうしても、イットもひどいしね。あ、俺あっ
ああ。
ちだ。その新しい方のイット見てないから、
ああ。
前半しか見てなくて、後半のあれをどう表現してるのかちょっと、見てみないとわからないとこがあるんです。
まあ、ちょっとね、新しい方の人の映像化はなかなか挑戦的なことをやってい
そう
て、
なんですね。
まあ、だから前、原作とか前の、あれ、テレビです
テ
か？
レビのやつね。
あれとかは、子供時代の描写と大人時代の描写を入り混ぜていたと思
そうう
ん
で
です すけ
ね。
ど、最新の映画化のやつは、そこをかなり分離して、前半子供、後
そう
半
で
大
す
人っ
ね。
ていう風にやってるっていうところが、まあまあ、
成功してる。
そうだと思うんですよね。
なるほどね。
でもやっぱり子供時代の方が面白かったかなってちょっと思っ
そうな
て
ん
し
だ。
まうところはある。まあ面白かったですよね。
そうなんだね。キングの原作で言うと、ジェラルドのゲームっていう結構マニアックな作品があって、これもマイク・フラナガン監督が映画に、まあ映画じゃないんだ、あれ多分、あれもテレビなのかな。ネットフリックスだけで見れると思いますけど、あれね、面白くて、夫婦の営みが、最悪の状況になるっていう、結構、リミテッド、なんていうの、限界状況に置かれる人の話で、結構ホラーというより、まあ、ちょっとコメディっぽいとこもあるんだけど、非常に面白い作品なんで、監督の力量が爆発してるとこなんで、見てもらうといいかなと思いますけどね。
そうですね。ちょっと僕も全部は見れてないけど、マイル・フラナガンはいいですよ
いいね。
ね。別のポッドキャストになりますけど、脱ムっていうポッドキャストを 必ず、あれですね、マイク・フラナガンのドラマが配信になると、脱ムで取り上げられるん
そう
で、
なんだ。へえ。好きなん
そ
だね、
こは
二
ね、あの回は僕が見てなくても聞いてますね、面白い。
人。
マイク・フラナガンって、結構同じ俳優を何回も使ったりするんで、脱ムで劇団フラナガンと呼んで、
そうなんだ。へえ。そんなにフィーチャーしてんだ。
そう、あれ面白いですね。
面白そう。僕がね、キングの作品で映像化で一番好きなやつが、これもあんまり見る機会がないんですけど、ランゴリアーズっていうのがあって、
ああ、見てない
これ
な。
ね、1990年に書かれた小説なんで、まあ、そんな古くない、まあ古いか ですけど、その5年後の95年に、あれもテレビなんですよね。テレビ用に作られた、2話のミニシリーズがあって、合わせて180分なんで、まあちょっと長いんですけど、これはね、めっちゃおもろいんで、なんとか、たまに配信されてる気もするんですけど、まあ見る機会があったらぜひ見てほしいなと思うんだけど、監督はね、トム・ホランドなんですけど、スパイダーマンじゃないトム・ホランドなんですけど、ちょっとややこしいんですよ、あの人ね。チャイルド・プレイとかの人ですけど、ちょっとあらすじだけ言うと、飛行機の中から映画が始まって、アメリカの国内便かなんかなんですけど、その乗客の一人のある少女が主人公なんですけど、その子が、まあ、眠ってて、で、起きてみると、隣にいたはずの母親がいなくて、そのシートの上に母親のつけてた腕時計だけがなんか残されてて、で、トイレかなんか行ったのかなと思ってるんですけど、延々と戻ってこなくて、で、実は周りの座席よく見ると、ほとんど全ての乗客がいなくて で、えってなるんですけど、まあ、この主人公の女の子が実は盲目っていう設定があって、まあ、それもミソにはなってるんですけど、それに気づくのがすごく遅いんですね。で、その手触りでその腕時計だってわかるんですけど、で、今、ほとんど全員っていなくな、行ったんですけど、実は6、7人客が残ってて、でも全員眠ってて、で、その女の子が異常事態に気がついて起こしに行くと、まあみんな起きてくるんですけど、で、異常なことが起きてるってことが分かって、どうするどうするってなるんですけど、で、パニクって CA 呼ぶんですけど、CA が来なくて、で、いないんですね。で、待ってってなるって、これパイロットはってなって、で、どうにかしてその操縦席を開けると、無人だったっていう話で さあどうしましょうって話なんですけど、これすっごい面白くて、その後の展開も、 このね、キングには珍しく、最終的なその結末も見事で、結構キングやるやんっていうか、トム・ホランドが、まあ、すごくいい演出だっていうことなんですけど、すごく好きなんですけど、まあ、見れるようにしてほしいなと思いますけどね。うん。うちの妻もね、一緒に見たことあるんですけど、非常にビビってました。すごい怖いシーンもあって、はい、ビビり上がってましたけど。
まあ、怖いっちゃ怖い作品が、まあ、怖くない作品もありますけど。
部分的にね、うん。なんか結局ね、イット最初に読んで、結構冒頭に描かれるんですけど、夜、おトイレに起きるじゃないですか、子供の頃。で、トイレに、が1階にあって、子供部屋は2階にあるんですけど、真っ暗な階段降りてきて、電気のスイッチに手を伸ばすじゃないですか。で、その電気さえつけば、もう自分は安全なんだけど、そこに手が届くかどうか。で、その電気のスイッチに触る前に、なんか怪物の手がニュッと出てくるとか、そういう想像を子供がするっていうのが基本にあるんですよね。で、それって世界中のどの子供も恐ろしいことだと思うんで、その根源にあるものみたいなのをちゃんと描こうとしているところは、イットから、イットの冒頭でそういう話が描かれるんで、あるなと思ってて、結局キングのホラーの基本はそういうところにあるんで、やっぱ、怖いのやつは怖いですよね、やっぱね。
なんか、さっき挙げた映画のライトオフとかも結局、
うんうんうん。
限定はそういうとこですよね、
そう
多
で
分
す
ね。
ね。光の中にいると安全な気がすると。多分ね、結構オマージュなんですけど、アラン・ウェイクっていうゲームがあって、これは小説家の主人公がアメリカの架空の街に行って 怖い目に遭うって話で、もう完全にスティーブン・キングオマージュだと思うんですけど、これはゲームなんで、やっぱり敵が出てくるんですけど、ヴァンパイア的なやつが出てくるんですけど、やっぱり光に弱くて、電灯の下とかには来れないんですよ。で、闇の中にいると、すごく危険なので、主人公はライトをつけながら進むゲームになってて、で、敵がそのライトを割ってきたりするんで、新しくライトつけ直したりとかしないといけないっていうゲーム性があって、まあ、さっきロンペさんがだから条件付けと、がゲームのようだという話はあったけど、まさにこれはゲームでやってる。
なるほどね。
うん、めっちゃおもろいゲームで、すごく好きな作品ですね。もうだいぶ昔の作品ですけどね。
まあだから、今回の映画とかもそうですけど、やっぱ、そこの要素が強くなると、やっぱ、そのゲーム的な感覚のホラーになっていくっていうところだと思うんで
そう
す
です
よ
ね。
ね。まあもちろんその面白さもあるし。
そうですね。あまりその条件付けがしっかり、されると、その怪異の方もルールを守ってるので、怖さが減るって話だったじゃないですか。でも、なんか、イットフォローズって、そういう部分は確かにそうなんだけど、それ全体が意味がわかんないっていう 怖さがあって、ちゃん
根源
と
がわかんないですよ、なんか。
その意味不明な怖さみたいなのはちゃんと守ってるんですよね。まあでも、ホラーってある程度何かのメタファーの部分も多くて、だから人間というものが死を怖がるっていう本能的な怖さみたいなのを、まあ、ホラーに置き換えてるものが多分基本だとは思うんですけどね。イットフォローズにしても。だからなんか、今回のその死霊伝説呪われた街の、本当の大元のホラーの部分が、まあ、結構弱いんですよね。
そうですね。
うん。あれは多分70年代の呪われた街、キングの書いた呪われた街をそのまま映像化してる気がしてて、
そうかもし
読ん
れ
で
ない
ない
です
からわから
ね。
ないんですけど、完全なる映画化っていう書いてあるわけでしょ？うん、完全じゃなくていいから、なんか アレンジさ、しませんっていう
ね、
の
多
はちょっ
分、
と思ったんだよ
今
な。
回のも、あれですよね、原作はかなり長いはずなん
うん
で、
うんうん。
それを一本の映画にしちゃってるんで、
いろいろ端折ってんのか。
端折ってる部分はあるはずなんです
う
け
ん
ど、
うんうん。
多分、僕のさっきの石山さんの話を聞いてる、 ところから予想すると、やっぱり、その街に住む人々の普段の、その生活とか、いうところが多分結構、がっつり書かれてるんじゃない
そう
か
なん
なっ
でしょう
ていう
ね、
のは
きっ
ちょ
と
っと
ね。
思う。思うってとこですね。
キングはやっぱそういうとこすごく大事にするから、普段の生活ねちっこく描くから、
まあ
多分
ね、
そうなんでしょうね。
そういう人がね、がっつり描かれない人がひどい目に遭うと、感じ方も違うし、とは思うんですよね。
多分あと、呪われた街ってぐらいだから、まあ、原点の、その現代の方はセーラムズ・ロットっていう街の名前だけがタイトルなんですよね。だからその街が、まあ、主人公とも入れる作品だと思うんですけど、その街が実は気がついたら実は侵食されてるっていうことも多分描いてて、それは多分当時、乗っ取られ物が結構な、50年代に流行って、多分冷戦があって、その共産主義者にアメリカがだんだん侵食されてんじゃないかって恐怖をホラーに、移し替えて、人々を怖がらせる作品が多くて、インベーションものか。
あ、インベージョン。そっか。
ですね、侵略ものですね。ドン・シーゲルの盗まれた街か。を元にしたやつがあるんだけど、その70年にそれを描いたってことは、多分、キング的には、それをヴァンパイアものにしちゃえっていう、結構短絡的な話で なんちゅうか、キングらしいなとも思うんですけど、ちょっと古典に寄せちゃうっていうね、むしろ。それもちょっと可愛い部分ではあるなと思うんだけど、それを今、馬鹿正直にさ、2022年にさ、ただただ映画化するっていうさ、
そうで
芸のなさというか、をちょっと感じはしたのは正直ある。
そうですね。まあなんか今やる意味みたいなやつがちょっとどっかに入っ
な
て
ん
れ
か
ば
ね。
また違ったかもしれないみたいなとこであったり、これ多分、映像他でも3回目ぐらいですよね、多分ね、これって
なんかね、
ね。
4回目みた
ない ん
ね。
で、過去のやつと比べてみたりって。4回目
みたいっすよ。
すごいな。
もうこすりんこすってるんですよね、だから。3回かな。
な
そも
ん
そも
で、
さ、
まあ
この
ちょっ
さ、
と
最
ね。
初のさ、1回目の映像化の時に、まあ、資料伝説っていう余計なタイトルつけちゃってさ、それを引きずってんだよね、ずっとね、今
日
ま
本
では
で
ね。
すけどね。
何なんでしょうかね。別に資料伝説でもないしな、みたいな。なん
い
か
や、
ね。
まあ、それはもう、ツッコミ待ちみたいな
あ、そう
と
です
ころ
ね。
だと思いますけど
言わないでってやつか。
ね。いや、言わない、言ってってのは
言っ
こ
て
とだ
ほ
と思
しい
う。
のか
って僕は思ってますけどね、
な。
こう
ない
う
るほど
のを
な。
やるためにね。
そうですか。
まんまと言ってる感じですよ、多分、石山
確かあ、そんなとこですかね。
はい。まあまあね、バランスは取るじゃないですけど、こうやってね、これ2024年の作品なんで、まあね、たまにはじゃないけど、新しめの作品もやっていこうかなって
そうね、一応ね。
感じです。
そうだね。でもさ、資料館の系統じゃないですか、そのドーベルマンさんが。で、くしくもさ、これ、資料伝説ってさ、そのドーベルマン、このジェームズ・ワン系列で資料伝説ってタイトルつけたわけじゃなくて、もともとこっちが先なんだよね、資料伝説の方が。
そうです
そ
ね。
のさ、複雑さもおもろいっていうか。
まあ、資料館も全然関係ないから、コン
つけ
ジュ
が
リング
ち？
だしな。
つけがちってこと？まあいいんですけどね
まあね。まあそこら辺の大台問題はいろいろあると思いますけ
そう
ど、
ですね。
まあまあ、多分ユーネクストオンリーなんで、予約されてる人は、せっかくなんで見てみたらどうでしょうかって感じ
です
で、
ね。
思います。はい。というわけで、デギーユーネクスト、今回は、資料伝説呪われた街の感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
なんと
す。
かんで言って面白いです。